書を拝読いたします。この礼拝に与えられた御言葉はコリントの信徒への手紙2、13章5節から10節です。新約聖書341ページ。コリントの信徒への手紙2、13章5節から。信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、自分を吟味しなさい。あなた方は自分自身のことがわからないのですか。イエス・キリストがあなた方のうちにおられることが、あなた方が失格者なら別ですが、私たちが失格者でないことをあなた方が知るようにと願っています。私たちはあなた方がどんな悪も行わないようにと神に祈っています。それは私たちが適格者とみなされたいからではなく、たとえ失格者と見えようともあなた方が善を行うためなのです。私たちは何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできます。私たちは自分が弱くてもあなた方が強ければ喜びます。あなた方が完全なものになることをも私たちは祈っています。遠くにいてこのようなことを書き送るのは、私がそちらに行ったとき壊すためではなく、作り上げるために主がお与えくださった権威によって厳しい態度を取らなくても済むようにするためです。自分を吟味すると題しまして、宍戸久子牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま新約聖書コリントの信徒への手紙に13章の5節から10節をご一緒にお聞きしました。5節をもう一度読みします。信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、自分を吟味しなさい。あなた方は自分自身のことがわからないのですか。イエス・キリストがあなた方のうちにおられることが、あなた方が失格者なら別ですが。コリント教会に宛てて記された手紙の終わりの部分で、改めてこれを伝えたいと思うとパウロが書き残した言葉は、あなた方は信仰に生きているかどうかという、そういう問いかけでした。信仰を持っているかどうかというこの言葉は、信仰のうちに、信仰の中にあるかどうかという言葉が使われています。信仰を持っていると言いますと、自分の所有のような印象がありまして、カバンを持ったり持たなかったりするように、自分の意思で獲得したりしなかったりするもののように思われますけれども、信仰のうちにあるかどうかと言われたら、信仰の方が自分を包むようです。柔らかい卵の中にかくまわれ守られている命のように、自分が大きな存在の中に守られているということに気づかされます。捕らえられていると表現することもあります。パウロはコリント教会の人たちに、自分たちが真理をつかんでいるというのではなく、むしろ真理に包まれている、救いに入れられている、そのことを考えてみるようにと勧めます。何かを得るために頑張りなさいと勧められる場合には、人はそれが自分に必要だと考えて努力をし、得ることができたらそれを喜んだりします。けれども信仰は、得ようと努力し、努力の結果得るものではないという点で受け身的なものです。自分の努力や強い願い、意志といったものとは別のところで捉えられているということを知らされるからです。気がつくと御手のうちに支えられていた自分であった 努力によらず、ただ御心によって恵みのうちに入れられていただいていたと。で、そうであるのだとすると、五節の自分を反省し自分を吟味しなさいという勧めはどういうことでしょうか。信仰のうちにある自分を知るのに反省したり吟味したりする、反省するの語には自分を試す、試験をする、よく調べるという意味があります。また吟味するの語にも試す、検査するという意味があり、両者はほぼ同じことを進めています。自分が信仰のうちに生きているかどうかよく調べてみなさいということです。そしてその調べ方は、イエス・キリストがあなた方のうちにおられるかどうか、それを調べるということになります。コリント教会は問題を多く抱えた、パウロにとって厄介な教会であったと思いますけれども、教会が本当に大事なことに気づいてほしいというパウロの願いは一貫しています。そしてこの手紙の終わりの部分において、気づいてほしい、自分自身のことを、あなた方のうちにキリストがおられるのだということを、というふうに語ります。信仰者にとってこれが信仰の要となる、これが一番大切なことだと伝えようとしています。キリストが私のうちに生きておられる、この恵みをいついかなる折にもよく考え、信仰に混ざり物がないか、純粋な信仰に生きているかどうかを願い求めるようでありなさい、とそういうふうに勧めています。キリストが私のうちに生きておられる、そのキリストは私の罪のために十字架に死なれ復活されたお方です。ですからキリストが私のうちにおられることをよく考え、よく調べるというのは、私のために命を捨ててくださった方が今私のうちに生きてくださっている、復活のキリストのうちに私は生かされている、そのことを知ることです。冷えてしまった心の中に一本のろうそくが灯されて心を温められるように、私たちは確かな、また大きな光に支えられている一人一人です。ところで、自分を反省し自分を吟味しなさい、あなた方は自分自身のことがわからないのですか、と五節には3回も自分という言葉が語られます。信仰のうちにあるかどうか、キリストがうちにいてくださることについて自分のことをよく考え調べてみるように、問われているのは自分、あなた自身なのだとパウロが強調しています。とかく自分のことを考えるところから始めても、他者の在り方、他者の信仰、他者の生活に目が向いてしまい、その賭けに目を留めてしまうようなことも起こります。自分の信仰を吟味することは自分の罪と向き合い、自分のその罪のために神の子が犠牲となられたことを思い悔い改めることにつながっていきます。そしてその罪をすべて取り去り滅ぼし尽くしてくださった方がおられるからこそ、自分の罪を正面から受け止めるということができます。パウロはイエス・キリストの十字架とご復活を思いつつ、その土台の上で、あなた方が信仰のうちにあるのかどうかよく調べるように、また吟味するように、教会に語りかけていきます。その上でパウロはコリント教会の人たちだけではなく、パウロたち伝道者も含めて、私たちはみんな失格者ではないのだから と確認しています。5節の終わりからあなた方が失格者なら別ですがとあって6節へ続いていって私たちが失格者でないことをあなた方が知るようにと願っていますというふうになっています。あなた方は失格者ではないのだから、また私たちパウロたちも失格者ではないと知ってほしいというふうになっています。失格者という言葉は試験や検定、競技などで合格しない、資格を失ったというイメージがありますが、もともとの語には除外されるものという意味があります。教会のことですから救いに入れられていない人たち、まだ救いに預かることを許されていない人たちという意味だと思います。でコリント教会の中にはパウロの使徒職、パウロが使徒であるということを否定する声が強くありました。なんとかパウロの訪問を拒否し話を聞かずに済ませようとしていたようですし、パウロに対する直接的な非難の言葉もありました。それを踏まえてパウロは私たちが失格者、救いから除かれたものではないことをあなた方が知るようにと願っていますと語ります。パウロたちなど神によって建てられた使徒ではない、そんなふうに考える人たちにあなたたちも救いに入れられているだろう、私たちもそうだ、キリストがうちに住んでくださっている、そういう者たちだろう、私もそうだ、そのことをよく知ってほしい、コリント教会の人たちの今までのパウロへの接し方に悔い改めを求める、そういう言葉が6節の私たちが失格者でないことをあなた方が知るようにと願っていますという言葉にはその願いが込められています。けれどもパウロは教会の人たちがパウロの真実な姿というのを知るために上よりの力をいただかなくてはならないということを知っています。キリストが自分のうちに入ってこられるというようなことは普通の知識とは違うことです。神によって与えられた深い知り方によって、すなわち聖霊のお働きによって知ることを許される、そういうものであると思います。それで私たちは祈る生活へと導かれています。キリストが自分のうちに来てくださる、守ってくださることを知ることができますように。パウロ自身、自分についても、またコリント教会の信仰についても祈りつつ過ごしていました。実際7節に、そしてまた9節にも神に祈っていますという言葉が語られます。パウロの祈りの姿というものが現れている言葉です。パウロの祈りの内容が7節からわかります。私たちはあなた方がどんな悪も行わないようにと神に祈っています。それは私たちが適格者とみなされたいからではなく、たとえ失格者と見えようとも、あなた方が善を行うためなのです。どんな悪も行わないように、どんな悪も、どんな小さな悪もと言われると、そもそもコリント教会の人たちに、また私たちに、それが可能なのだろうかと心もとない思いになります。善を行うようにという言葉だけでなく、どんな悪も行わないようにというのは完全さを求められている、そういう印象があります。ただパウロはこのことが私たち人間の思いによって可能になるとは考えていなかったので、神に祈っています、神の力によってこのことが可能になりますと語っています。けれども神のお力によるならば、 私たちはどんな悪も行わないようになれるものなのでしょうか。善を行うものになれるでしょうか。パウロは、あなた方はそうなれる、そうできると言います。8節のところで、真理のためならば、あなた方はできますと確信を込めて伝えています。これは実際には不可能なことを上辺だけ励まして、なんとか取り繕うようにして、少しだけ教会の人に自信を持たせようとするような言葉でしょうか。本当はパウロ自身、コリント教会の人たちがどんな悪も行わないことなど無理だと知っているのに、形の上で慰め、励まして、なんとかやってみる気にさせようとしているのでしょうか。で、もとよりパウロはコリント教会の人たちに、また全人類にとってこのことが不可能であるということを知っています。義人はいない、一人もいないと語っている通りです。誰もこの言葉に見合う人は存在しません。コリント教会の人たちが倫理的に教会の群れにふさわしくないあり方をしていたということはよく知られていることですけれども、そういう人たちだけではなくて、誰もが悪に手を染めて善を望みつつも、それを行うことができないままですけれども、私たちはすべての光を見失っているわけではありません。ただ一人どんな悪も行わず善を行い、父なるお方の御心に完璧に従う罪なき方がおられました。この方の衣は白く輝き、地上のものとは思えないまばゆい光に照らされ、その高貴な姿、汚れなきお心が聖書を通して示されています。この世界にはただ一人全く清らかなお方がおられます。私たちの罪に染まった現実とは違う、全く純粋さを持つ世界があるということは、暗闇の中の一筋の光のように私たちの希望です。この方が私たち罪あるものにとってのただ一つの拠り所、希望です。清くなれ、この方の言葉が私たちに向けて発せられます。この方が罪ある私たちのところにおいでになり、私たちの罪を十字架に滅ぼし、私たちのうちにお住みくださるときに、どんな悪も行わないように、善を行うように変えてくださいます。パウロはコリント教会が清くされるように神に祈ります。それが日夜祈り続けた伝道者パウロの祈りの言葉でした。そうであれば私たちもまたこのことを神に願い、また祈ることを勧められているのではないでしょうか。私たち一人一人が罪から離れ、許しを与えられ、どんな悪も行わないように、善を行えるように、そのことを私たちの祈りとしたいと思います。パウロが教会のために祈ったのは、自分が本物の使徒だと認められるためではありませんでした。たとえ失格者と見えようとも、パウロのことを認めない人がいたとしても、それが問題なのではありません。パウロは教会のことを思えばこそ祈ります。教会の一人一人に強く働きかけてくださる父、子、聖霊なるお方によって、また御子キリストがキリスト者のうちに生きてくださることによって、どんな悪も行わず善を行う生活へと導いてくださる、そう神に期待して祈り続けます。そうしたキリスト者の生活が真理に立って生きる生活だ。私たちの生活は真理のために新しい生き方へと導かれると、8節に次のように語られています。 私たちは何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできます。この真理というのは福音の真理のことです。福音によって救われたのだから、欠けある自分であってもできる限りのことを、できるだけのことをしようという思いを与えられて歩むことを許されます。そしてさらに真理によって、福音によって救われて生きる生活が完全なもの、強いものになる生活でもあると、パウロは9節に続けています。私たちは自分が弱くても、あなた方が強ければ喜びます。あなた方が完全なものになることをも私たちは祈っています。強いもの、完全なものとされて生きる生活、それをパウロは祈ります。強いもの、完全なものというのが主イエス・キリストのお姿であることは明らかです。主のうちに生きるものとなるように、主キリストと結ばれて生きるものとなるように。そしてこのパウロの祈りの目的は、最終的には教会を作り上げることにあるのだと最後の10節に語られます。遠くにいてこのようなことを書き送るのは、私がそちらに行ったとき壊すためではなく、作り上げるために、主がお与えくださった権威によって厳しい態度を取らなくても済むようにするためです。作り上げるは立てるという言葉でした。パウロの願いはただ一つ、コリント教会が高められ、作り上げられ、また建てられることでした。キリストの体なる教会が生み出されること、一人一人がキリストのうちに入れられること、私たちもまたこのことを何にも増して祈りつつ歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名をあがめて賛美いたします。主キリストのご復活を覚えるこの日曜日に、十字架のキリストの恵み、ご復活の恵みに預かって礼拝をお捧げして、この日を過ごすことを許されて、またこの幽霊拝へと招いてくださり、共に賛美し御言葉を聞く時を与えていただき、感謝申し上げます。伝道者パウロがコリント教会を思いつつ、本当に深い思いやりを持って、また伝道者としての熱心さを持って語りかけた手紙を聞いてきています。自分を吟味するようにというふうに伝道者が教会の一人一人に勧め、イエス・キリストがあなたのうちに生きているではないかと励ましの言葉を語っています。私たちもまた主イエス・キリストが私たちのうちに生きてくださっている、その現実を受け止めて、その恵みに生きるものとならせていただけますように。新しい一週間を歩み始めますが、私たちの背中を御言葉が押してくださっていることを思い感謝いたします。どのような現実が待ち受けているとしても、御言葉を通して励ましを与えてくださり、私たちの人生にイエス・キリストがいつも伴ってくださり、私たちのうちにイエス・キリストが住んでくださっている大きな恵みのうちに守ってくださっていますことを信じて歩めますようにお導きください。教会に連なるお一人お一人が、あなたのお導きによってこの一週間も励まされ支えられて歩むことが出来になりますように、主イエス・キリストがご一緒に 歩んでくださることを知らされて、力を与えられ、また慰めを与えられて歩めますように。小さい人たちや若い人たちが生きる生活が本当に困難な中にあることを知らされています。どうぞ神様、すべてのご家庭が福音の光のもとに置かれますように、すべてのご家庭が御言葉によって励ましを与えられますように、私たち一人一人がその福音の使者として歩むことを許されますようにお願いいたします。またご高齢の方たちや病を抱える方たちがあなたによって生かされている意味を知ることを許されて、一日一日をあなたの御手のうちに支えられ守られますように、また近くにおられるお一人お一人もあなたの力によって生きることが許されますようにお願いいたします。大きな責任を持って働く人たち、それぞれの仕事を抱えるお一人お一人、またさまざまな困難な状況を経験するお一人お一人に、あなたが御言葉を持って慰め支えをお与えください。私たちが祈って生きていくことができるようにお導きください。すべての教会があなたのご委託に応えて、キリストの体として御言葉を語り、御言葉を聞き、御言葉を伝えて歩むことを許されますようにお願いいたします。世界に平和をお与えください。私たちが今抱えています大きな不安や恐れを、あなたが受け止めてくださっていることを信じて感謝いたします。またこのような中で私たちがあなたに祈り続けることができますようにお導きください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。